説教。私は主に向かって声を上げる。本日は旧約聖書から詩編を取り上げました。ひょっとして詩編の説教を心待ちにしておられる方がいたら幸いですけれども、今日も存分にこの詩編142編を味わってイエス・キリストの福音に生きるものとなるように導かれたいと思います。詩編142編、旧約の982ページを開いてください。第一節にこういうふうにあります。マスキール・ダビデの詩。ダビデがホラーナにいたとき祈りに書いてあります。で、まあ、この表題に書いてあることを詩編の内容とどういうふうに関わりがあるのかということでなかなか結びつかない表題もあるんですけれども、今日はこのダビデがホラーナにいたときというこのホラーナの体験とこの詩編の内容がよく結びついているので、そういう観点から話したいと思います。でこの詩編の142編、そんな長い詩編じゃないんですけれども、内容の部分の2節から8節を読まれて、まあ、ひょっとしてあんまりピンと最初に来ない方もおられると思うんです、いるかもしれないんですけども、詩編の読み方で、まあ、お勧めしたいのはストーリーを、まあ、作るというかできるというか、そういうストーリー性の中でこの物語でない詩を読んでいくと割合心の中にストーンと入ってくるんじゃないかなというふうに思います。で、一番単純なおすすめのこの詩編142編のストーリーは山に登るですね。低いところから、まあ後で説明しますけども、2つの山頂がある双子山をこう麓からこう登っていって山頂にたどり着いて、ちょっと下ってまた山頂に着いて、それから地平に下っていくというそういうストーリーで読んでいくと内容が記憶しやすいと思いますし、よりこの詩編の142編が好きになるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ似た観点からですけれども、詩編がより短くなるためには物語ですね。で、物語といっても自分で作ったり世の中の小説から引いてくるんじゃなくて、モーセ五章や預言者の物語と絡めて読んでいくと、この詩編の神様からのメッセージがより広げられ豊かに受け止められるんじゃないかなっていうのは、それ一つのおすすめです。なので特にこの詩編142編をこういう族長の物語、預言者と結び合わせないといけないっていう正解はないんですけれども、私が思い浮かべた物語をご紹介しながらお話していきます。で、ダビデのホラーナ体験ですよね。で、これ実際まだサウル王様が王様であった時に、ダビデはあまりにもペリシテ人などとの戦いに行って立て続けに勝利してくるので、まだ若い人、王様でない者がそういうふうにユダヤの民の人気を博してきたので、王様であるサウルのご機嫌を損ねたんですね。で、それで結局ダビデはサウル様のもとから逃げて、まあ、時にはちょっと気が触れたような素振りもしてペリシテ人の中に入っていったり、東の方のアラノに 逃げていくっていうのが旧約聖書に書いてるので、実際にダビデはホラーに名に入って体験を持ってるんですね。まあ、ところで皆さんホラーに入ったことあります？もう令和の時代、大概ホラーなにには洞穴には立ち入り禁止のマークがついてて、まあ、入れる洞窟って言ったら、まあ、鍾乳洞とか、あるいはディズニーランドのアトラクションなんかがそういうホラーな体験の疑似体験になってるんじゃないかと思うんですけども、正直言って昭和30年代の少年時代を過ごした私はホラー穴に入ったことあります。親に言えば絶対に入るなというふうに言われたと思いますけども、当時第一次世界大戦の防空壕がもう家から5分ぐらいのところにあったんで、悪ガキというか仲間と一緒に15メートルぐらいは侵入したと思います。本当に窒息しないで戻ってこれてよかったと思うんですけども、ろうそくを灯して危ないなというふうに危険を感じながら、コウモリもいるんじゃないかなと思いながら入ったのが一度ならずあったと思いますけれども、まあダビデのホラーな体験とかエリアとかヤコブの子供のヨセフが穴に、まあこれは水平のホラーなんじゃなくて、ヨセフの場合には垂直の井戸のような穴ですね。まあでもそこに真っ暗だったと思いますけども、掘り込まれてる。まあちょっと私の少年時代の話でもともかくとして、そんな時にイザヤやエリアやヨセフはそういう真っ暗がりのホラー穴にいた時に何をしますかっていう話なんですね。何をしたんですかっていうことが今日このダビデがホラー穴にいた時という場面設定を借りながら、詩編の詩人がこういうふうなお祈りをしましたよっていうことを書いてくれるので、これはまあ現代にはって、でも皆さん夢の中で洞窟に落ちたりしませんか？人生の深い経験として洞窟の中に、暗闇の中に入っていって逃げ出せなくなったりっていう、まあ夢とまあ実生活とあまり関わりないかもしれませんけども、そういう経験は大概の方されてるんじゃないかなと思うんですけども、まあそれをまあ信仰生活の上に置き直して、そういう罪に引きずられたり兄弟姉妹との交わりが時にちょっとギクシャクしたような、そういう闇の時にこういうふうに詩編の詩人は祈りましたよってことは、大いに私たちの信仰の支えになるのではないかと思います。それから言葉遣いも美しくなると思います。この詩編は本当に私たちが事の葉にすべき言葉遣いですね。特に今回の場合、悲しい時に、まあ、言葉が乱れがちだと思うんですけども、悲しい時に旧約の晩夏のように哀歌のようにこう呼吸を整えて、どういうふうにその悲しみを表現するのかっていうこともこう出てきます。ちょっと前置きをこれぐらいにして読んでいきましょう。詩編142編の2節と3節。声を上げ主に向かって叫び、声を上げ主に向かって憐れみを求めよ。見前に私の悩みを救い出し、見前に苦しみを訴える。でこれもホラーで祈る祈りですよね。何時間もいたらもう窒息するかもしれませんし、出ていけなくなるかもしれないわけですから、当然声を上げます。原文では私の声を持って叫ぶというふうに書いてありますけれども、何が頼りか、 孤独なホラー穴で何が頼りかといえば自分の声ですよね。自分の声に頼るしかない。で、その声を向けるのはこれまた神様しかないわけです。ほとんどこう誰かが気づいてくれて助け出すということもあるでしょうけども、基本的に頼れるのは私の声、私の力とそれを聞いてくださる神様しかないわけです。そのことをわきまえてこの人は、まあ、2回そういうふうに声を上げ主に向かって叫び、声を上げ主に向かって憐れみを求めようというふうに叫んでいます、あるいは祈っています。で、今の自分の悩み苦しみを見舞いに訴えるということですね。まあ、これも今パッと思い出したんですけども、まあ、精神科医のフランクルが夜と霧で書いてあるような時、どういう人が希望を失わなかったかっていう時に、目に見えるものに心を向けた人はこうどっちかというと挫折してしまった、少ない数のパンとかボロボロの服とか病気になっていく人とか、そういう目に見えるものだけにこう目を向けると、アウシュビッチ収容所などで希望を失ってしまったということを、ユダヤ人だったでしょうか、フランクルが書いてありますけども、そうではなく、目に見えないかもしれないけれども本当に寄りすがれる希望、助け合いというものに期待して神様に目を向けた時に、強制収容所のような苦しい中で生き抜くことができたっていう、まあ私の勝手なまとめ方ですけども、夜と霧という本もあるかと思います。で、そういうふうにまずとにかく神様に向かって叫びましょうということで、暗がりの中でどん底の中でこの詩人は声を上げました。で、次に双子山の一つのピークだっていうふうに私が言ったところですね。私の霊が泣かれているとき、私がどのような道に行こうとするかあなたはご存知です。その道を行けばそこには罠が仕掛けられています。ここもちょっと普通に読むと頭が混乱してきそうな説かと思うんですけども、これ歌詞はすごく慰めに満ちてるなというふうに思います。一方は私の霊が生きる力がない果てていますということを真実に告白しています。ホラー穴っていうのはそういうところだと思うんですよね。水も食べ物もないし、何時間も過ごせないところなので、ダビデのホラーに煮込んだダビデも霊がない派でそうになりました。でもポイントはその次ですね。私がどのような道に行こうとするのかあなたはご存知ですっていうふうにこの詩人は確信しています。まだホラーの中にいたとして、あるいはいるからこそそういうふうに主なる神は、私がダビデがどんな人生の道をたどるのか知ってるっていうふうに言ってるんですね。まあ、最初に神様に向かって心を上げて祈って、まあ、これが一つそのダビデあるいは詩人に聞こえてきた神様からの応答だったんでしょう。大丈夫、あなたの人生の道を全て知っているからというふうに神様は答えてくださったんじゃないかなというふうに思います。今ダビデは行ってはいけない敵の地であるペリシテ人の領土をうろついていくような、もう都には帰れないような放浪の人生を始めて、でそして今度は逃げるしかないんで東の方の砂漠に行ってホラー穴にたどり着いた。これからもまた ベツレヘムで王様になって、エルサレムでまた都を作ってっていう、そういう人生を彼は歩んでいくんですけども、そういう人生を神様は知っていてくださるっていうふうに、この人は思ったんですね。まああえて山の上でっていうストーリーで、まあ、読んでみることをお勧めしますっていうふうにご紹介したのは、山の上に立てば人生の道が見えるでしょう。いろんな人の生活が山の上から眺め渡せます。あそこはこう暮らしやすいなとか、あそこの掘らないはちょっと危険じゃないかとかっていうことが山の上から見渡せるわけですけども、それと同時に主なる神は天の高みからこの私のこの世での生活をご存知であるっていうことで、まあ山の上にいるような思いで4節を読んでくださいというふうに言いました。でちょっとこの詩編が読みづらいのは、そういう全知全能なる神様に対する信頼の後でこういうふうに書いてますね。その道を行けばそこには罠が仕掛けられています。なんで今信頼の言葉を言ったのに不安を述べるんですかっていうことですよね。でもこれは詩編詩人の信仰だと言えるかもしれませんけども、それでいいんじゃないですか。それが正直なんじゃないですか。私たちも聖霊に導かれてイエス・キリストを信じ、確信を持って賛美して歩み始めようと今してるんですけども、だからといって不安について不十分な点について口を閉ざしなさいっていうふうに神様は命令されるお方なんでしょうか。いや、その不安とか迫っている危険についても神様に正直に告白していくっていうことがむしろ自然な神様との関係ではないかなというふうに思います。実際ダビデの物語を思い浮かべてくださいっていうことを最初に推奨したんですけども、実際そうだったでしょう。ダビデがこのアドラムだったかな、アドラムとかエンゲリっていう死海沿岸の方にある洞窟に隠れてるんですけども、その後に罠がたくさん仕掛けられてような人生をありましたね。サウル王様にあなたことが上手だからちょっと王宮に来てって言って、サウル王様を癒したものの槍を投げられて殺されそうになった時もあるでしょう。実際ダビデもこの詩人の言った通りなんですね。神様の道ではあるけれども、そこに罠がなかったわけではないんですよね。その罠は神様からの知恵と愛を持って神様と共に乗り越えていく、罠であったわけです。五節、目を注いでご覧ください、右に立ってくれる友もなく逃れ場を失われ、命を助けようとしてくれる人もあります。悲しい言葉を語る時にも、まあ呼吸を整える上でも、まあ乱れたようなうめき叫びをしてはいけないという意味じゃないんですけれども、もう一回その悲しみ苦しみから立ち上がるためにも、悲しい歌を歌う時にも、嘆きをする時にも、言葉が整えられていると少し回復の支えになるんじゃないかなと思うんですけども、この5節の2行目3行目 4行目は皆何々がないということまで綺麗な詩になっています。右に立ってくれる友がありません。逃れ場が失われました、ありません。命を助けようとしてくれる人もありませんということで、何がないかっていうことを、一つの歌のようにして神様に訴えています。双子山が一回山のピークから下るような心の持ちですね。こう自分の悩み苦しみとか不安を神様に訴えています。でその後にもう一回登っていく山頂に、私が名付けているところなんですけど、6節、主よあなたに向かって叫び申します、あなたは私の酒どころ、命あるもののうちで私の分となってくださる方。ここでまた神様の信頼が回復してきますね。信仰告白と言っていいこの詩篇の言葉ではないのかというふうに思います。あなたは私の酒どころですと、今酒どころとは言えないようなホラーの中にいるんだけれども、でもホラー穴から抜け出させてくださったり、あるいはホラー穴にいるままの状態であってすらも、あなたは酒どころですっていうふうに、この詩人は神様への信頼を持っています。で、命あるものの地で、山の上から、さっきも言った通り、山の上から人生の道が見渡せたように、命あるものの地が見えるんですね。その時にこの詩人が思ったことは、あなたこそが私の分であるということです。でこれ原稿にも書いたんですけども、この分ってこう一部分の分っていう漢字を使うじゃないですか。だからちょっと先入観があって、この聖書に出てくる分という言葉を理解すると、神様は一部分の分を、神様の豊かなこう宝物から一部分を私にくださるんじゃないですかっていうふうに、この分という言葉捉えるかもしれませんけども、全くそうじゃないです。分け前とか分っていうその漢字は間違いないんですけども、神様の分って何ですか。神様が私たち一人一人に与えてくださる分って恵みですよね。なのでそれはもう十二分な、一部分の分じゃなくて十二分な分なんですね、恵みなんですね。そういうふうにちょっと今日もしよくわかはっきりこの分という言葉が捉えられなかった人は頭切り替えていただいて、聖書に出てくる分というのは十二分の分で、十分すぎる分で、それは内容的には神様の恵み、慈しみが私たちに与えられるっていうことであります。でこれストーリーになってるんですけども、七節のところ、私の叫びに耳を傾けてください、私は花だとしく癒しめられています、迫害する者から助け出してください、彼らは私よりも強いのです。八節、私の魂を枷から引き出してください、あなたの皆に感謝することができますように。この人が神様としっかり交わっているっていう証がよく現れている文章かなというふうに思います。別にこの人がそういうふうに神様こういうふうなお方だって作り出したっていうよりも、神様の方から自分はこういうものであるということの紹介を受けて、それをそのままこの詩の言葉にした文だと思うんですけども、どうですか。さっきは あなたは私の酒どころっていうふうに言い切ってましたね。今回は迫害する者から助け出してくださるお方、私の魂を枷から引き出してくださるお方、まあくださいっていうことなんですけども、本当にこの人は神様を見上げてるなっていうことがこの言葉からも分かります。動き出してくださる、私たちのために働いてくださる神様をここでこの詩人は見てるんですね。ただ岩のように動かない動じない神様、砦の神様も素晴らしいけれども、その方は同時に私のために働いてくださる神様だということが、まあ、計らずもこの助け出してください、引き出してください、あなたはきっとそうしてくださるに違いありませんという言葉の中に現れているというふうに思います。で最後、私の魂を枷から引き出してください、あなたの皆に感謝することができますように、主に従う人々が私を冠としますように、あなたが私に報いてくださいますように。双子山から降りてこの詩人の新たな信仰生活が始まります。主に従う人々がこの麓で待っていて、山で神体験をした人を迎えてくださるんです。これは手紙とかひょっとしたらラブレターに使えそうなおすすめの文章がこの最後にあるんですけども、それは主に従う人々が私を冠としますように、まあ、ちょっと原文のこう美しさは表れてない翻訳かもしれませんけど、なかなか原文の味を引き出すのも難しいと思うんですけども、イメージしてください。王様や尊いお方、女性がかぶっている冠があります。まあ、それはまあ黄金製か、なんか分かんない、まあ、花飾りでもいいです。花でできた冠をかぶっています。で今この詩人はその頭にかぶる冠に私をなぞらえているんですね。そして主に従う兄弟姉妹が真ん中に王冠のように花の冠のようにいる私の周りに集まってくれます。美しい光景じゃないですか。まあ決して自分を持ち上げているわけじゃない、それまでに洞窟体験をしたみすぼらしいダビデであり詩人なんですけれども、神の恵みが来た時に神を見上げるこの私のもとにその兄弟姉妹が私を花の冠と思って集まってきてくれますっていう、そういう平安にたどり着いているわけですね。で最後はイエス・キリストの祈りでまとめましょう。司会者が読んでくださったイエス・キリストについての祈り。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとお捧げ、その恐れを敬う態度の家に聞き入られました。イエス様もゲッセマネの園で十字架の上で祈れないような時に孤独にも陥りながら、まっすぐにキリストはご自分を死から救う力のある方に祈られました。この詩人はまあそれに先駆けてホラーの暗い中で主なる神に祈りをあげました。私たちがそういうホラーの苦しい体験の中に入れられないような時にも、イエス・キリストは私たちに代わって って、いつも主なる神に祈りと願いを捧げてくださるお方であります。私たちはこのイエス・キリストに命を救われた者として、主イエス・キリストの祈りに習うものでありたいと思います。そのために聖霊の力の助けをお祈りします。お祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストの血なる神よ、本日教会の兄弟姉妹がともに詩篇を読み味わうことができまして、心から感謝いたします。私たちは日頃緊張状態に置かれています。忙しさの中で、人との交わりの中の疲れの中で緊張している自分を思いますけれども、そのような時に心を解放する詩篇詩人の祈りに触れることができますように、いつもそれを大切に読むことができますように導いてください。私たちのふつつかな祈りですけれども、イエス・キリストが私たちがしっかりと主なる神に向かって祈ることができますように助けてくださっていることに心から感謝いたします。この祈りを主イエス・キリスト皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。